ネットワーク声の写経橋間ナンバー2352023年7月1日発行所社会福祉法人橋間市社会福祉協議会郵便番号 501-6255 橋間市副寿町朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内電話 058-391-0631 ファックス番号 058-391-0632 写経橋間は年6回奇数月の発行です。声の写経橋間ナンバー2357月1日号の主な内容は、端まで活躍するボランティアグループ、福祉協力校活動紹介、志を持って困難に立ち向かい、端間市立端間中学校、端間市で見つけた地域のお宝、ほか、まさか私が詐欺に遭うなんて、地域包括支援センター、児童センター頼り、令和4年度事業報告、ふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。写経橋間は、共同募金の配分金にて作成されています。本紙に掲載の写真の一部は、ボランティアグループ、橋間社友会により撮影されたものです。紹介、一緒に活動しませんか。橋間で活躍するボランティアグループ、令和5年度に橋間市福祉ボランティアセンターに登録をしているボランティアグループの一部を紹介します。もっと知りたい、見学してみたい、自分も参加してみたいなど気になるグループがある場合は、当センター電話 391-0631 までご連絡ください。参考、織姫の会、活動日時月に1回程度、活動場所図書館など、活動紹介、月に1回の折り紙サロンで会員同士の親睦を深めています。また、折り紙教室や出前講座を通して、市民の皆さんに折り紙の楽しさを伝えています。津軽三味線、杏子の会、活動日時、毎月第2、第4水曜日、14時から15時30分、活動場所、エギラコミュニティセンター、活動紹介、月に2回のサークル活動で民謡の三味線を勉強しています。また依頼に応じて高齢者施設やふれあいサロンを訪問し、三味線や歌で皆さんと一緒に楽しんでいます。興味のある方、見学大歓迎です。ブックスタートサポーターニコニコ、活動日時月に2回、保健センター委託日、活動場所、保健センター、活動紹介、保健センターのブックスタート事業のサポートをしています。4ヶ月検診を受けた親子に絵本を渡し、絵本を通して楽しく温かいひとときを過ごすきっかけを作る活動をしています。橋間雨乞い踊り保存会、活動日時、毎週木曜日、9時から11時、活動場所、長間区民会館、活動紹介、橋間市指定無形民族文化財の橋間雨乞い踊りや民舞を継承しています。毎週の活動以外にも、長間神明神社奉納盆踊りや、依頼により、福祉施設等で民舞を披露して民舞の楽しさを伝えています。羽休め、 羽島市不登校親の会活動日時毎月第1土曜日9時から11時30分活動場所羽島市福祉ふれあい会館活動紹介不登校または行きしびりのある子どもがいる保護者やこれまでに不登校の子どもを持つ経験をした保護者が日常生活や進路これまでの経験などについて皆さんの気持ちを大切にしながら情報交換をして交流しています。また当時不登校であった人を招くなどして勉強会を行っています。この他にも同じような経験を持つ保護者ならどなたでも自由に参加でき気軽にお話しできる居場所づくりをしています。翻訳サークル羽島活動日時広報班毎月下旬から翌月上旬図書班随時活動場所広報班図書班ともに自宅活動紹介羽島市が発行する広報誌広報羽島をテープに録音して希望者にお届けする広報班と市立図書館の音訳図書を作成する図書班に分かれて活動しています。文字を音訳して正確に伝えることは難しいですが楽しみに待っている人のために頑張っています。津軽三味線美線会活動日時月に2回13時30分から16時活動場所まさきコミュニティセンター活動紹介三味線を弾いたり民謡を歌ったりして楽しく稽古しています。ふれあいサロンや福祉施設などから月に1回程度の依頼があり皆さんと簡単な民謡などを歌ったり三味線を披露したりしています。福祉教育サポーター七色活動日時毎月第3水曜日10時から11時活動場所子どもがセンター船橋町活動紹介福祉教育サポーター養成講座修了者で昨年度結成しました。社会福祉協議会が行う学校や地域の福祉教育高齢者疑似体験や車椅子体験などのサポートを行っています。また月に1回の定例会で活動の振り返りや福祉や子どもに関する勉強などをしています。福祉協力校活動紹介志を持って困難に立ち向かい羽島市立羽島中学校羽島中学校では志を持って困難に立ち向かえの校訓のもと特に本物を求める心仲間を大切にする心美しさを心地よく感じる心を育てることを目指してさまざまな取り組みを行っています。響き合い集会知ることの大切さ昨年度の響き合い集会では視覚障害者を対象に考えられたパラスポーツであるゴールボールの元日本代表選手の中島あかねさんをお招きし障害者と共生社会という演題で講話を聞きました。講話を聞いた生徒からは今回の集会で知ることがとても大切だということが分かりました。話にあったように目が見えないことを知らないこの言葉で傷つくことを知らないなど知らないことがあるから偏見で人を判断しその結果いじめにつながってしまうことがある。だから人のことを知ったり物を知ったりすることは大切だと思いました。無知であることは知らず知らずのうちに誰かを傷つけてしまうことがある。だからこそいろいろなことを知ってより生きやすい世界になっていくといいなと思った。一部抜粋という感想がありました。人が 自分と違う人に対して拒否反応を示したり排除したりしないために相手のことを知ることが大切だと気づきました。自分の視野を広げ他者を理解しようと努めることが共生社会へつながることを学びました。虹色ポスト、仲間の良さを認める。学年を超えて良い姿を見つけ認め合いの場を増やす活動を生徒会主催で行いました。お昼の放送でその良さや価値を全校へ広めました。この活動で仲間の良さを見つけ仲間を大切にする心を培いました。募金活動、自分にできること。毎年全校にユニセフ募金を呼びかけ募金活動を行っています。今年度も4月の1週間をユニセフ募金期間と定め毎日ビデオを放映しユニセフ募金に対する理解を深めました。1週間で9768円集まり、中には容器ギリギリになるまでお金を詰めて協力してくれた生徒もいました。募金袋にはすべての子どもに幸せを、すべての子どもに生きる権利をなどのメッセージが寄せられました。チャレンジデー、スポーツを通して。昨年5月25日は15分以上運動した人の割合を京都府京丹後市と競うチャレンジデーでした。本校ではボッチャというスポーツを行いました。ボッチャはボールを転がすなどして目標球に近づけるパラスポーツですが、年齢や身体の状態を問わず誰にでもできるスポーツです。初めて行う生徒が多くいましたが、誰にでもできるスポーツの良さを感じ意欲的に取り組む姿が見られました。惜しくも京丹後市に勝つことはできませんでしたが、とても良い経験になりました。羽島市で見つけた地域のお宝。地域には自然発生的な人と人とのつながりや支え合いが存在しています。羽島市社会福祉協議会ではこれを地域のお宝と呼んでいます。このお宝が持つ意味を考え、今のつながりを維持することの大切さを意識することで地域の支え合いに位置づけることができます。竹花町大仏地区で発見、おしゃれな4人組。同じ老人クラブで活動するおしゃれな仲良し4人組がいます。毎月1日の朝に行われる定例活動の後、徒歩で喫茶店に行きおしゃべりをすることが恒例になっています。活動の後の喫茶店が楽しみと皆さん、お話が尽きずいつもいつもあっという間にお昼になってしまうそうです。一人暮らしの方は誰とも話さない日はなんとなく不安になる。そんな時は3人の誰かに電話しておしゃべりをしている、気持ちが落ち着くからと話されます。困ったことがあれば相談してねといつも声をかけてくれる。この3人が近くにいてくれるので一人でも安心してここで暮らすことができるともお話しされました。生活支援コーディネーターから、一緒に老人クラブで活動する前は4人は同じ地域に住んでいたものの挨拶をする程度の関係の方もいたそうです。老人クラブの活動をきっかけに交流を深め、普段でも気にかけ合ったり支え合ったりする関係になりました。おしゃべりが心身の支えにもなっていることがありありと感じられる素敵でおしゃれな4人組ですね。まさか私が詐欺に遭うなんて。私は 地域包括支援センターの社会福祉士です。今年度は悪質商法や特殊詐欺などの現状や手口、対策などをお伝えしたいと思います。高齢者はなぜ悪質商法や詐欺に狙われるの？高齢者はお金、健康、孤独の3つの大きな不安を持っていると言われています。悪質業者は言葉巧みにこれらの不安を煽り、親切にして信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙っています。高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や家庭訪問販売、特殊詐欺、オレオレ詐欺、預貯金詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺などによる被害に遭いやすいのが特徴です。被害に遭われた人の9割はコロナ禍で家にいる時間が増えたこともあってか、令和4年は悪質商法や特殊詐欺の件数や被害額が増加傾向にありました。被害に遭われた人に警察が質問をすると、9割は自分が詐欺に遭うとは思わなかったと答えるそうです。羽島市内のふれあいサロンなどにお伺いしたときに、高齢者の皆さんに気をつけているから自分は大丈夫、被害に遭わないと思いますかと質問すると、8割ぐらいの方が手を挙げられます。気をつけたいキーワード、急にお金が必要になった、あなたの口座が悪用された、キャッシュカードを預かる、還付金があるので ATM に行って、あなたの名義を貸してほしい、必ず儲かる、携帯番号が変わった、被害に遭わないために情報を知ることはとても有効ですので、次回からは高齢者に多いトラブルの具体的な事例や手口、対応策などをお伝えしていこうと思います。地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、電話 394-2521、 羽島市福祉ふれあい会館1階、児童センターだより、遊びケーション、8月5日土曜日14時から15時、シャボン玉で遊ぼう、9月2日土曜日14時から15時、大縄で遊ぼう、場所児童センター会議室、対象小学生から高校生、定員12人、参加費無料、予約開催日の14日前土曜日から予約開始、定員になり次第締め切ります。ハッピーサロンコーナー、7月8月の行事予定、みんなでクラフト、海の景色、灯台とクジラ、7月5日水曜日、7日金曜日、ペーパードールハウス、8月4日金曜日、9日水曜日、わいいね、ちぎり絵でうちわ作り、7月11日火曜日、18日火曜日、健康チェック、7月4日火曜日、8月3日木曜日、お誕生日手足型コラージュ、手足型と写真で作品作り、7月生まれ、7月14日金曜日、8月生まれ、8月2日水曜日、読み聞かせ講座、かりんとうさんと遊びましょう、7月6日木曜日、おもちゃ病理、おもちゃの修理、7月19日水曜日、8月23日水曜日、10時から12時、ものづくり体験講座、やじろべえを作ろう、8月1日火曜日、10時から11時、 時間表記がない行事は10時30分から11時30分。参加費は無料です。おもちゃ病院は部品代が必要な場合があります。健康チェックとおもちゃ病院以外は予約制になっています。変更・中止になる場合もありますので、ホームページでご確認ください。将来、子育て支援活動に携わりたい方も見学・体験していただけます。お気軽にお問い合わせください。夏休みクラフト講座。8月2日水曜日14時から16時。場所、羽島市福祉ふれあい会館2階。内容、ハンカチの草木染め。対象、小学生から中学生。定員18人。参加費300円。申し込み期間、7月1日土曜日から12日水曜日。保育園、幼稚園児対象親子体験教室。7月29日土曜日、10時30分から11時30分。場所、羽島市福祉ふれあい会館2階。内容、親子ダンス教室。対象、保育園、幼稚園。年少、年中、年長児親子。定員20組。参加費無料。申し込み期間、7月4日火曜日から14日金曜日。夏休みクラフト講座。保育園、幼稚園児対象親子体験教室のお申し込みについて、専用申し込み用紙に記入し、児童センター開館時間内に事務室前の申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は、申し込み締め切り後に公開抽選を行います。先着順ではありません。羽島子育て支援チームの活動は、7月、8月はお休みです。お申し込み、お問い合わせは、羽島市児童センター、羽島市福祉ふれあい会館4階、電話 391-1226、ファックス番号 391-1622、開館時間、9時30分から12時、13時から17時、休館日、毎週月曜日、第1、第3日曜日、祝日、年末年始。令和4年度、羽島市社会福祉協議会事業報告。皆様からの会費や寄付金、共同募金、配分金などで次の事業を実施しました。主な事業を抜粋。地域福祉活動の推進、並びに養子縁世帯等の福祉の向上、ふれあいサロン活動の支援、延べ参加者数2710人、一人暮らし高齢者等を地域住民で見守る訪問活動の支援、延べ訪問件数5280件、生活福祉資金貸付事業への協力、新規相談など件数275件、貸付決定33件、支部社協メニュー事業助成金の交付、助成支部数10支部、福祉団体への年末年始事業助成金の交付、助成団体数6団体、障害者等の福祉関係当事者団体助成金の交付、助成団体数2団体、介護予防のための通いの場設立運営の支援、就学援助などを受けている世帯の小中学生を対象とした学習支援、参加登録者数9人、福祉会頼り、福祉会出前講座、福祉会活動ガイドライン第5版の発行、社会福祉法人の連携によるフードドライブの実施、福祉サービス等の適切な利用のための支援、介護予防ケアマネジメント業務、 延べ件数1554件、介護予防支援業務延べ件数3335件、高齢者等に関する総合的な相談の実施延べ件数3857件、お達者教室の開催、開催回数19回、福祉に関する総合的な相談の実施、新規相談件数210件、介護サービス相談員派遣事業、日常生活自立支援事業による判断能力が低下した人への支援、延べ支援回数98回、青年貢献支援センター事業、延べ相談件数56件、広報啓発活動、広報誌社協はしまの発行、隔月発行、ホームページの運営、社会福祉大会の開催、表彰のみ、ポスター、社協情報の発行、毎月発行、福祉教育の推進、福祉に関する教育への協力、事業等への職員派遣、延べ派遣学校数11校、福祉体験機器の貸し出し、延べ貸し出し学校数29校、福祉教育サポーターの養成、修了者数14人、みんなで学ぶ福祉体験講座の開催、ボッチャ体験、参加者数22人、子育て世代のつながりづくり、参加者数8人、ボランティア活動の推進、ボランティアセンターへの登録推進、登録団体数88団体、登録者数2373人、ボランティア活動に関する相談・調整、延べ相談件数51件、ボランティア活動保険等への加入促進、ボランティア活動保険加入者数1807人、ボランティア行事用保険加入件数38件、ボランティアグループへの助成金の交付、助成団体数1団体、障害者福祉施設と地域住民が交流する場の支援、羽島青年会議所との災害時等における協力体制に関する協定締結、キャンペーン知らっぷりしないで関わろうの実施、在宅福祉サービスの提供、居宅介護支援事業、延べ利用者数1760人、福祉機器の貸し出し事業、延べ貸し出し件数73件、福祉車両の貸し出し事業、延べ貸し出し件数64件、通所施設の運営、発達支援センター、発達教室もも事業、児童発達支援、延べ利用時数3567人、発達支援センター、相談室もも事業、障害児相談支援、言葉と発達に関する相談、延べ外来相談件数576件、児童センター事業、延べ利用者数13479人、地域子育て支援拠点事業、ハッピーサロン、延べ利用者数8709人、ふれあいインフォメーション、羽島市社会福祉協議会職員募集、詳細は本回ホームページをご覧ください。1、社会福祉士または介護支援専門員、正規職員、地域包括支援センター、社会福祉士または介護支援専門員資格及び自動車運転免許を有する人。2、支援員、パート職員、児童発達支援事業所、保育士、特別支援学校教諭、小学校教諭、幼稚園教諭、言語聴覚士、作業療法士のうちいずれかの資格、 または免許を有する人。3、相談補助員、パート職員、指定障害児相談支援事業所、目に掲げる資格など、および自動車運転免許を有する人。4、総合事務職、正規職員、令和6年4月1日採用、平成6年4月2日以降に生まれた大学卒業以上、令和6年3月卒業見込みを含むの学歴を有し、社会福祉士資格取得見込みかおよび自動車運転免許を有する人。通いの場を運営しませんか？地域の高齢者の孤立解消や介護予防などを地域住民が主体となって活動する通いの場を運営するグループが増えています。この活動では運動やゲーム、お茶を飲みながらおしゃべりなどをして楽しい時間を過ごしています。参加者から新しい知り合いができた、みんなで楽しく運動やお話ができるので元気になれるなどの声を聞きます。今回では誰でも参加できる通いの場づくりを進めており、地域で新しいグループを立ち上げ、担い手として活動したいと考えている人を支援しています。また担い手の養成を目的に、次の通り介護予防ボランティア養成講座を開催しますので、ぜひご参加ください。楽しく運動、笑顔あふれる通いの場、介護予防ボランティア養成講座、開催日9月11日から11月20日、全8回、毎週月曜日、祝日10月30日を除く。時間13時30分から15時30分。8回のうち2回は13時から15時。会場、羽島市民会館。対象、現在通いの場でボランティア活動している人、または今後の通いの場の設置に向けた話し合いや担い手として運営に携われる人。内容、地域における介護予防の拠点づくりの必要性や効果的な指導方法などを学びます。参加費無料、定員15人、申し込み順、申し込み締め切り9月4日月曜日。お問い合わせ、お申し込み先、羽島市社会福祉協議会、電話 391-0631。 手話や点字を体験しませんか？夏休み福祉体験会、障害者の理解を深めたり福祉に興味関心を持ったりするきっかけ作りとするために開催します。対象、小学4年生から高校3年生。日時、内容、7月28日金曜日手話体験、8月3日木曜日点字体験、両日とも13時30分から15時30分。いずれかの体験のみの参加もできます。会場、羽島市福祉ふれあい会館。参加費無料、定員15人、申し込み順、申し込み先、羽島市福祉ボランティアセンター、電話 391-0631。 申し込み締め切り7月21日金曜日。ありがとうあったかハート。今回への寄付、匿名参加、4月15日から6月16日まで。以上で、ふれあいネットワーク声の社協羽島、ナンバー235、7月1日号を終わります。